それでは聖書を開いてください。第1ペテロの5章。もう出てますね。じゃあ映像の方見てください。8節から。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。お承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。お祈りします。天の様、私たちを共にあなたの御前に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。パウロの一般の映画がですね、11月の3日から渋谷でね、放映されるんですね。東京では渋谷だけで、全国発刊っていうから、見つけてください。あるいは誰か書いておいてください。割引券が1100円で、プールとか持ってますのでね、どうぞ、割引券欲しい人は買っていただきたいと思うんですが、なんか評判を聞くとだいぶいい映画のようですよね。なんかもう一つあるそうですが、それはまたこの後に出てきて、こっちのが多分いろんな上映感が多いんじゃないかと思うんですが、まあ、違う映画ですけどね。で、その、これ持っていかないの？流れ始めてから行くんだよね。だから私、流れ始める前に持っていかせようとしてんだけど、話が合わないですね。で、その映像がありますのでですね、妨害が少々あるようですけども、まずその映像から見たいというふうに思います。
I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope. To bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world.
Luke, am I dreaming?
I'm here.
Rome is stained with the blood of our brothers and sisters.
No!
This is what trusting God gets you.
People are desperate. We're the only light left in the city.
I cannot fix their faith.
You can inspire their faith.
You risk people looking to me before Christ.
The day I heard you preach, my God, I saw Christ in you.
There are men, women, children that will never meet you. There must be a handwritten account of your acts.
What do you really know about these Christians?
I am concerned with these documents.
We've got to get these out of Rome.
Think that we are plotting an escape.
Write another word and I send you to whatever god you want.
Luke!
They've gathered men to overthrow Rome.
To what end?
Justice!
They want revenge.
No!
Why not?
Love is the only way. When the moment comes, you will have the strength to do what is right.
Will your people die today?
This world doesn't know a thing about love.
Where sin abounds, grace abounds more.
パウロがですね、人生のポイントとなったダマスカスっていうのはですね、私がいつも登る、何山だっけ？ヘルモン山の十数キロか20キロぐらいのところがあるんですね。 もうすぐ近くなので、国の国境がなければね、まあ、すぐ行けてるところですけども、パウロとペテロっていうのは2人の代表的な人ですけど、全く違う面を持ってるんですね。ペテロはですね、イエス様と出会ってイエス様の話を聞き、自分から神様を信じました。ところがですね、パウロはクリスチャンを迫害するためにね、走り回っている時に全く信じてないのに神の光に打たれてそこで信じたんですね。こんな恵みはないですよね。信じてないのにね、迫害してるのに救われたっていうことが起こったわけですね。それとともにですね、ペトロは自分からイエス様に献身していったんですね。ところがね、パウロは違うんですよね。もう罪人の中で救いを受けた後にもう示されちゃった、これですね。そうなりますとね、パウロは非常に厳しそうに見えますが、まさに恵みの中に生きたということに気がつくわけですね。これがキリスト教の大きな特徴です。恵み、それが真理なんですね。ですからパウロを通して学ぶことはね、非常に多いということをね、覚えておいてください。それでカンボジアチームが明日から行きますので、そのビデオを
者に素晴らしいことを用意されています
。两位尊敬的役長。
このところですね、カンボジアの孤児院のこのインバメントのこの変化っていうのをね、ちょっと見るんですよね。まあ、どういう変化なのかっていうと、オンライン教会になって教会になりましたよね。で、そこから霊的なことが、それまでなかったわけではないんだけど、一気に動き始めてね、例えば今回は作詞作曲でね、歌が入ったり、でも素晴らしい曲ですよね。1位が5曲あって、そのうちの1つですからね。それとともにね、同じようなメンバーが何度も行く中で、まあ、特別な関わりとですね、立て上げが進んでるっていうことを感じます。で、礎の石っていう名前をね、神様が作ってくださいましたけども、それを土台に神様が働きを進めるという、その礎の石の土台の働きがね、こう始まって、こう動き始めてきてるということをね、ちょっと感じるんですね。ですから行くと、個人に行ったじゃなくて、同じ教会の人で、またその道路者になりつつある人たちとね、一緒にいるようなね、そういうような感じがいたします。で、またこの個人の働きは、主の十字架においてはですね、宣教の働きが中心ですけども、個人に対する重荷をね、神様が与えてくださって、その働きを担わせてくださってるんですね。で、これからそれが大きく広がるとともに、また宣教の働きも大きくかかっていることになるというふうに思うんですね。で、霊的に重要なポイントですので、どうぞお祈りください。また今回はスケートに行くって言ってましたからね、見せて、まあカンボジアだからね、氷見せたいんでしょうね。で、滑りたい人は滑れると、まあ、スケート大変ですよね。スケートやったことのある人、やったことのある人、いやいや滑れる人は結構いますね、何人かね。私も滑れるんですけどねちょっと残念ですね、今回行けないのはねあとね、海にも行きます。それから、スケート滑れない人はボーリング場にも行くっていうことを言ってましたね。マジアイのプログラムと、あと前田さんと森牧師と木原牧師がね、メッセージをしてくださいまして、これはオンラインなのかな。そういうような感じでね、霊的なことからと共になすとともにですね、いろんなセミナーも行われますよね。で、生み出しつつあるので、どうぞ皆さんも祈りつつね、期待をしていただきたいと思うんですが、リバイバルの働きが起こり始めて、さらに大きくなる中でね、皆さんの重荷は、宣教のことと ともに、個人のことにおいてもね、御心が大きい人は何人もいらっしゃると思うんですね。で、どうぞお祈りください。まあ、行くように示されている人はね、時が来た時に行っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見てもらいたいと、こういうふうに思います。 どうもありがとうございます。今映像の働きのことが言われてるんですね。で、映像っていうのは重要なポイントを持ってますね。でどうぞ、いろんな教会とか牧師の方々、映像をね、熱心に求めていただきたいと思うんですね。それとともにゴスペルのとの合体ですね、映像と賛美との合体、これはね、心の中に染み取ってくるって、ね、私はね、すごく染み取ってきました。一番染み取ってるのは、みんなでアルベルさんでこうやってる、あれやらせなんですよね。まあでもやらせなんだけど、みんな祈ってたと思いますよね。特別なね、臨在を感じますよね。そしてね、非常に素晴らしい映像が出てますが、もっと素晴らしいのがどんどんどんどんできてくると思います。それとね、興味深いのはバーチャルリアリティの発達ですよね。そうなると我々が画面の中に入っていくということになると思いますね。またこちらにいてもね、ガリラヤ湖で一緒に礼拝してるみたいなね。で、ガリラヤ湖で礼拝してる人はね、熱くてね、それで音もいろいろ雑音が入ってきて、音もよく聞こえなかったりするかもしれませんけど、バーチャルリアリティの人はね、ちょうどいい温度で音もはっきり聞こえ、雑音も聞こえないというよね、逆にそっちの方が良かったみたいなことが起こるかもしれませんよね。でもバーチャルリアリティが来ると、これは福音的にはね、すごい大きな変化になりますし、賛美においてもね、大きな変化になるというふうに感じるんですね。で、発展していきますのでね、期待しつつ見ておいてください。そして私たちにとってイスラエルっていうのは非常に大きなポイントです。なんか外では私たちのことをイスラエル大好き教会って言っているみたいですけど、いや大好きだけど、ちょっと言ってる意味がちょっと違うっていうふうに、ね、感じるんですね。なぜ我々がイスラエルを重要視するかって、まあ、神様がそう言ってるからではあるんですけど、イスラエルはね、我々と大きく関わるんですね。これは神が作られた国ですけど、この後再臨があると千年王国になりますよね、イスラエルがね。これはキリストの主である国で、私たちはそこに住むわけですよね。つまりね、私たちはイスラエルに行くわけですね。でその後ね、サタンが解き放たれて、天のエルサレムがね、イスラエルに降りてきます。そして天のエルサレムというのは究極の神の国ですよね。そしてね、そこが私たちの永遠に住むところであって、私たちはそこに住むっていうことをね、私たちは見るわけですね。でそうしますとね、イスラエルっていうのは我々の永遠の住居であり、国籍であり、さらに永遠に向かう大きなポイントであるってことに気がつくわけです。で今のイスラエルがそう変化していくわけですよね。ですから特別な神様の御心があると、それとともにイスラエルにおける宣教のことを主は語っておられてですね、ロシア系ユダヤ人が開かれてきましたね。まさに神の御手の凄さということを感じます。でそれがさらに宣教として、ね、大きく広がっていくということをね、思いますし、まあ、どう広げていくのかよく分かりませんが、しかし神様はね、その御心を持っておられるので、それを見ていくと思いますね。ですから重荷のある方々はね、しっかりと立って対応を成しておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。あそこはポーランド人の方々も出てきましたし、いろんな宣教の道が開かれているの で時が来た時にね、神様は大きくそれを導いてくださるということを覚えます。どうぞそのことを覚えておいてください。エルサレムの平和を祈る会のビデオを見ていただきたい。
Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls.Security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。この このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第一日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従い、エルサレムとそのすべての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
חזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなるということをね、感じます。
エルサレムさんがですね、エルサレムのあのイスラエルの国歌を歌ってましたよね。まあ、先ほどドエンカを歌った人とは思えないそういうことでしたけれども、10月の第1週の日曜日はですね、世界中の教会で重荷を持った教会がエルサレムの平和のために祈る、そういう時なんですね。でエルサレムの平和のために祈りなさいということをね、主が語っておられるので、これに従うことは特別な種の祝福と恵みがあると、こういうふうにね、感じます。しかしですね、エルサレムって考えますとですね、二通りの意味でエルサレムがあることに気がつきます。一つは中東のエルサレムですね。トランプ大統領がアメリカの大使館を置いたエルサレム、それともう一つはですね、天のエルサレムです。これは天国のことですね。で、イレイさんがね、息子のイレイ君の写真を出してね、その天国にいるイレイ君が写ってた時に城壁が写ってたんですよね。その時に私ね、つまずいたんですね。天国って城壁あるのかって、ね、聖書知らなかったんですね。黙示録の20章かな、21日見ますとね、天のエルサレムに城壁があるって書いたんですよ。で、まさにね、あの時ね、天国を見たなっていうことを感じるんですね。ですから、地上のエルサレムとともに天のエルサレムがあると。そしてね、そこが重要なのは、そこがね、私たちの国籍であり、永遠に住むところであり、そして永遠の生活を送るところであるわけですね。で、私たちは天国のもの つまり天のエルサレムのものであると。それが一つ大きなポイントですよね。でエルサレムの平和を祈ったときに、結局エルサレムは患難時代に入るので大変なことになります。しかし平和を祈ることによってある祝福が来ると思われますね。しかしね、その後にどういうことになるのかというと、千年王国が起こり、そして天のエルサレムがエルサレムの上に降りてくるわけですね。そういう表現を使ってますよね。つまりそこに天のエルサレム、天のエルサレムというのは天国が降りてきて、でこれがね、永遠の神の国となりますね。そして永遠にそこで私たちはね、天のものとして、天の国籍のものとして生きるようになると。これがね、あるんですね。だから二重写しになってくるわけですね。私たちは天のものでありね、天の国籍のそのエルサレムと地上のエルサレム、しかしその二重国籍のエルサレムが一つになるんですね。そして永遠に神と共にいるようになるということはね、素晴らしい恵みであるということをね、思います。まあ、いろんな方々を連れてね、そしてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それが現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
チームでですね、ユーフラテス川に行ったことがあるんですね、1回だけね。で、行った時に、ユーフラテス川が枯れてくるっていうね、予言があるんですけど、ユーフラテス川に水がないんですよ。歩いて渡れる感じだから枯れてきてるんですよね。どうして枯れてきてるのかっていうと、上流の方が水を利用しちゃってね、水を自分のところ流しちゃうのでね、流れてこなくなってるんですね。終わりが近いっていうふうに感じます。そしてね、ユーフラテス川まで我々はね、バスで行ったんですね。さ、神様素晴らしいですね。何かというと、初めから警告を与えてくださったんですね。冷えピタ持ってけって。私ね、なんで冷えピタなのかと思ったんですね。どうぞ車はね、冷房を効かせてるわけでしょう、ね。でもね、みんな素直に冷えピタ持ってったんですよね。そしたらね、バスの冷房が効かない。だからボンボンみんなで文句言うわけで、冷房効かせてください、効いてない効いてない効いてないって。そしたらね、運転手が怒り出して、何かっていうと最大に冷房をつけてると。
それでこれなんだって言ったんですね。つまりね、猛暑。あの時ね、キャラ牧師とかいましたよね、確かね。テレちゃんもいたよね。で、50度ぐらいになったんだよね。何度？52度。もう最大のその猛暑の中に行きましたね。で、みんな冷えピタこんなつけちゃったりなんかしてですね。で、神様の技はね、素晴らしいなと思いましたね。そしたらその時に予言があってね、ちょうど予言の本が出た時だったんですね。で、どういう予言だったのかっていうと、ある人が雲虹に牧師がね、電話をかけてくると。そしてその牧師がね、予言の本を非常に評価してくださると。こういう予言だったんですね。そしたらね、一人だけ、もう本当に一人だけ、主の十戒以外の方ですよ、福音派の牧師がね、電話かけてきたんですよ。で、どうしてその人にね、予言の本が渡ったのか全く理解できませんけども、誰か渡してくれたんでしょうね。読んでくださったんです。そしてね、言ってくださったんですね。素晴らしい本をありがとうございます。自分の本でそんなこと言うのはちょっと言い難いですけど、みんなが寝てる暇にこうやって隙を狙って言ってるわけですよね。で、非常に聖書的な本をありがとうございますってこう言ってくださったんですね。で、これはね、大きな印となりました。それは何かというとね、それを連絡してきた人はね、福音派のね、聖書学の権威の人だったんです。誰でも名前を知ってる方で、まさかそういう方がね、電話をかけてくるとは。しかしね、はっきりと神様はね、予言を通して何をなそうかっていうことをね、示しておられるということをね、ちょっと感じますよね。それでね、ユーフラテス川がポイントになってるわけですね。それはユーフラテス川を縛っている4人の御使いに解き放たれると書いてあって、ユーフラテス川周辺で何か大きな問題が起こり、全世界の4分の1かな、3分の1が死ぬっていうことが起こるということですね。で、ユーフラテス川の御使いだから、ユーフラテス付近の人たちですよね。で、その時に誰がそこに住んでるかって、イスラム教が住んでる。で、私はですね、イスラム教がな、ね、人類の何分の1も殺すって言った時にですね、クリスチャンになった時にイスラム教ってね、あんまり強くなさそうだったんですね。オイルマネーで金はたくさん持ってるけど、でもそういう戦闘とかね、戦いに関しては弱い、ね、すぐやられちゃうっていう感じだったんですね。ところがビンダミンとかいろいろ出てきたでしょう。そうなりますとね、今イスラムの力とかゲリラの働きを見ると、核なんか持ってたりもしますからですね、これは大変な害を及ぼすということを思います。で、私が最初に黙示録を見た時から比べるとですね、まさにこれが成就してきているということを感じるんですね。で、このイスラムを中心に大変なことが起こってくるということを覚えておいてください。ビンダミンが殺された時にですね、これでイスラムの勢力は弱くなるって誰か言ってましたが、そんなことありません。聖書にはそんなこと書いてないのです。逆のことが書いてありますね。EU からイギリスが離脱するって決めたときね、これで EU は崩壊するかもしれないなんて、言ってる人もいました。そんなバカなことはありません。で、EU はですね、これから超大国になってくるんですね。で、その時にね、聖書に書いてある予言の凄さ、素晴らしさっていうことを思います。で、私たちはね、これから困難な時代に入っていきます。これはね、確実です。ね、皆さんがどっか山奥の穴かなんかに隠れてない限り、大変なことになってきますね。しかしね、私たちには神の守りがありますのでね、どうぞ皆さんね、慌てずに神の言葉に立ってください。神の言葉にね、平時には立てるんですが、なんかいろんな困難が出てくると一気に飛んじゃうっていう現象がよく起こります。それは皆さんだけのことではありません。おそらく我々の多くがね、そういう現象を受けるでしょう。しかしね、神の言葉が力ですので、神の言葉に立ってる限り、皆さんは神の言葉の守りと祝福を受けていくということをね、覚えておいてください。そしてそれとともにね、今起こり始めている大きなリバイバルが大きく広がっていくのですね。
ですから、その中で皆さんを通して、ね、たくさんの人たちが救われ解放され癒されるという事柄が起こってきます。ですから期待をしつつね、そしてね、それらの働きを見ていきたいと、こういうふうに思うんですね。それでですね、アンテオケ教会って、特殊な、霊的な動きをしている教会なんですね。それで今、5000人の教会に向かっての信仰の歩みをしています。それで5000人の教会になるためには30人の牧者かなが必要なんですね。それが今、何人だ？36名。それから、伝道者は何人ですかね？38名。だから献身にもいろんな形がありますがね、牧師伝道師になるという献身もあれば、信徒として神様に従うというのが献身ですから、神様に従っていくという献身もありますが、要するに今、牧師伝道師はすでに、5000人のレベルを超えて36人と38人か、こうなってるんですね。それでね、まあ、特殊なのは何かというとね、この教会では石を投げれば牧師伝道師に当たると、こういうことになるんですね。それでね、後からこの教会に来た人とか、この教会でね、いろいろ訓練を受けている人が成長してきている。牧師伝道師にもなれるような人もたくさんいるんです。で、ところがね、ならない。で、理由は何かっていうとね、いっぱいすぎる。これなんですね、問題は。それとね、もう一つ問題があるんですね。それは何かというとね、アンテオケ教会はね、少額だけど牧師伝道師にね、給料出してるんです。長老の牧師は給料出てません。ね。だから、長老でアンテオケ教会に所属する人は給料もらってないんですね。そうしますとね、例えば、牧師は、最低でも1万円もらってますね、1ヶ月ね、具体的に。それと、会計が余った場合のちょぼちょぼのお金をもらってます。で、伝道師はかわいそうですけど、会計が余った場合のちょこちょこの、ちょこちょこって500円とかね、そういう1000円とかそういう感じですよね。それとともにね、冬、夏のね、白馬キャンプの費用を手助ける場合によっては全額出してますね。どうしてやるのかというとね、給料の代わりです。で、給料として出してるんですね。そうなりますとね、どういうことになるかというとね、会計に負担になってる。だって数多いでしょ、皆さん。具体的にね。そうなんですね。そうするとね、もうね、こちら側でもちろん永遠に受けることはできますけど、さらに増やすことはできない状況になって、ね、それが一つ大きなポイントなんですね。ですからね、そういうような感じであるというふうに思っていてください。で、まあ、5000人になれば数がどんどんどんどん入っていくことができますので、ね、もちろんその前でも何か違った方法を持ってね、主が技をなされるかもしれませんが、その神様のね、御手の技をちょっと見ていきたいと、こういうふうに思いますね。まあ、ともあれ、ちょっと遅れ気味ですけど、まあ、いずれ多くの方々、立ってくると思いますのでね、どうぞそういうような状況であるということをね、見といていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここでサタンのことが述べられているんですね。で、皆さんに先日霊的な存在に関して言いました、三位一体の神様が中心です。これは創造主ですね。で、我々は人間は作られた霊的な存在ですね。ですから人間がそうです。それから天使がそうだってこう言いました。そしたらね、天使に会った方はほとんどいないんですけど、 よくよく考えたらね、あれ天使だったんじゃないかなと思うことがね、思い出してきたんですね。まあ、一つはね、イリエ・コロマンさんとお付き合いしたっていうことが一つ大きなポイントで、あの方ね、天使がよく来るんですね。いいですね、家に来たとかね。というわけですよ。だからイリエさんと長いヨーロッパ選挙をしたときに、イリエさんの隣に私座っててね、そしてね、みんな言ってたんですよ、天使と会うぞって言ってて、だから見逃すなって言って言いながらね、チーム全員寝てたんですよね。ところがね、私は寝ないんですよね。起きてたんですね。起きてたんですがね、目をね、他の方に向けた瞬間にね、イリエさんがハレルヤって言ったんですね。その瞬間に、ね、思ったんですね。あ、これ天使に会ったなって、しまった、見落としたって。もうすぐ聞いたんですよね。今天使出たんですかってね、まあ、お化けみたいに言いますけど、だ天使がいたって、どこにいたんですかって、目の前にいたって。そして車の向かう方向にいて、車が通り抜けるとき上にふーっと飛んだ、こうしちゃったんですね。ですからね、私は天使を見る機会をね、その時失っちゃった。もちろんね、天使をね、見ても 見なくてもそれはね、体制には関わりありませんけども、どうせだったら見たいね。あの、具体的に私は、どうせだったら見たい。うまいラーメン屋に行くのも行かないのも大したは違いはありませんが、どうせだったらちょっと食ってみたい。そしたらね、一つ思い出したことがあるんですね。それは何かっていうとね、私が血吐いて入院した時があるんですけど、一晩ね、本当に苦しみました。死ぬかなと思った時ですね、具体的にね。でその時に完全看護だから誰もいないんですね、部屋にね、まあ、時々看護師さんが来るというような、まあ、しょっちゅう来るかな、そういう感じですね。でその時にですね、誰かいるなと思った。はっきり気配を感じました。で気配の感じ方もね、薄くいるなってんじゃなくてね、そこにいるぞ、確かにいるぞっていう感じなんですね。そしてね、天使と感じました。でね、天使に羽があるってイレイさんが言ってたんですね。私は羽があるかどうかね、羽のある天使を見たことないんですが、ただその時感じたのは、私が苦しんでいる時に天使が横にいて、その羽をね、私の上に覆わしてくださってね、そしてね、一生懸命助けてくださってるっていうね、そういう感じでしたね。その感覚がね、ずっと続いたんですね。で私ね、あれ天使だったと思います。もちろんね、天国に行ってね、そしてあれ天使でしたかって確認しないとね、はっきり確証はないんですが、感覚的には確かに天使であったと、こういうふうに思うんですね。で天使はいろいろな形で私たちを助けてくださる、励ましてくださる。しかしね、サタンは私たちの道の妨害をするということをね、思います。でサタンの妨害の一つは何かっていうとですね、神の言葉を消してしまうですね。神の愛とか罪の許しとか、これをね、消してしまう。で神は実はそうではないのに、そういうふうに騙されちゃうということがあります。例えばあのクリスチャンの素晴らしいことはね、私たちは罪人なんですよね。そうなりますとね、我々は裁きがあるわけです。永遠の滅びの裁きですね。ところがね、イエス様の十字架を信じたでしょ、全く罪が許されてます。一つも罪は認められません、神の前で。そしてですね、一回も罪を犯したことのない人の祝福が我々に及ぶのです。イエス様の十字架によってね、私は全く罪が許されているのですね。ところがね、結構クリスチャンでね、罪が完全に許されていると思ってない人って多いんです。クリスチャンでね、何人か会いましたね。 何十年も前の罪のことをね、ずっと悔やんでるクリスチャンとかね、いらっしゃるんですね。どうしてそうなの？騙されちゃうんです。それは何かというと、罪が許されてるのに許されていない、こういうふうに騙しちゃうんですね。そしてですね、罪が許されて罪の呪いは何もないのに、私には私は罪人だから、いろんな困難とか問題を受けないといけないなんて思ってる方もいらっしゃるんですね。そして私は神の前にふさわしくないなんて思ってる方もいらっしゃるんですね。でふさわしくないというのは初めからふさわしくない、我々が神の前にふさわしいことがあったことは一度もありません、具体的にね。じゃあどうしてそうなっちゃうのかというと、聖書にはっきりね、私が罪を告白するのはその罪を許してちゃんと書いてある。そしてね、十字架を信じるならば私たちは天にあるあらゆる祝福を持って祝福されたと書いてある。それをねずらすんですね。どうしてずらすのかっていうとね、私たちが主の祝福を受けないようにするため、神のそばから離れるためですよね。私がですね、マバチにいる時だったんですけど、マバチ教会の人じゃないんですね。非常に活躍しているね、クリスチャンの学生がいました。しっかりした学生でね、そしてね、白ぼかくて、それで穏健でね、そしてね、礼儀正しくて、そしてね、私思ったんですね、あ、こういう方が後に牧師としてね、うんと用いられてくるんだなと、みんなそう思っておりましたよね。そしたらね、衝撃的なことが起こったんですね。途中で何が起こったかって、突然姿を消したんです。そしてね、誰とも連絡を取れないところに行ってしまいました。まあ、どこ行ったのか知らない。その時にどうしてこういうことが起こったんだってみんな起こったんですが、これは私の想像ですよ、ね、事実それを確かめたわけではないんですが、私ね、彼ね、罪を犯したんじゃないかと思ったんです。そしてね、彼はね、こう思ったんじゃないかと思うんですね。ああ、もう神の前に立てるような人間ではないと、ね、そう思ったんじゃないかと、こう私は思いました。で、その時にね、大きな問題があるんですよ。神の前に立てる人間ではないなんてのは全員そうなのです。誰一人例外なくね、神の前に立てるような人間ではないのです。だから十字架があるのです。だから立てないから我々は十字架によって身代わりを立ててもらったんですね。ですから私たちは罪を犯しちゃいけませんけど、大きな罪を犯したとしてもすぐね、悔い改めるんです。ダビデがバテシアバの件で罪を犯してね、ウリアを殺しちゃった時に、預言者ナタンが来てね、罪を犯したって言った時にダビデはすぐね、悔い改めました。私が不思議だったのはね、その瞬間あなたの罪は許されたってナタンが宣言したことです。具体的にね、殺人と戒の罪で、その瞬間ですよね。でこれがね、神様の言葉なんです。愛なんです。現れなんですね。ところがね、あなたはなんていうことをしたのか、あなたはなんていう人間なのか。もちろん皆さんね、罪をあえて犯しちゃいけません。自分で処理できるような罪はちゃんと対処する必要がありますよね。しかし犯してしまう罪の時はどうしたらいいか、皆さん悔い改めるのです。私たちはそのような罪人なのです。それで神様はそれを知っているんですね。そしてね、その許しは完全だって、そしてですね、我々が悔い改めるなら天におけるあらゆる祝福を持って祝福されちゃうんです。そう書いてあるんです。でそこのところがね、大きく揺らがされた。 だから罪の許しでクリスチャンなんですが、罪が許されたと思ってないクリスチャンっていうのはかなり多いと思っていただきたいと思うんですね。皆さんが神の前に罪を告白し十字架を信じるなら、そこがスタート台ですね。それでいいんです。それで神様はですね、最善の祝福を私たちに送ってくださるんですね。しかしね、そこのところをね、サタンが揺らがす。私もね、伝道者になりたいと思ったんですね。私ね、特殊だと思ってなかったんですね。だから救われた時もね、救いっていうのはね、もう神様が大事にすることだから、もう献身することだというふうに思ってましたから、救いと献身ってそんな差はなかったんですね。もうすぐ献身しちゃいました、具体的にね。そしてね、キャンパスクルセドやなんかを通してね、いろいろ伝道してたんですね。そしてね、派手に伝道するから、ね、目立つんですよね。そうするとね、言われるんですね、ああいう人が牧師になるとかね、牧師の女の道に歩んでる人だとかね、こう言われるんですね。そしてね、その時に福音派にいましたからね、こういう考え方が中心だったんですね。牧師伝道師になるような人たちはクリスチャンレベルが上な人たち、ね、数学の先生になる人は算数ができる人と同じ、牧師伝道師になる人はキリスト教ができる人、そういう感じ、ね、でも牧師が言ってましたよね、あるレベル以上じゃないとね、平均点以上じゃないと牧師になれないとか、なんかね、そういう感じ。だからね、変なエリート意識があるんですよね。変なエリート意識がね、できちゃうんですよね。できちゃうんですね。でね、私はね、そう思ってました。あの時面白いですね。普通の罪人にもかかわらず、ね。邪悪な罪人とは思いませんよ。ね、私はね、長戸君みたいな邪悪な罪人だ、お前。普通の罪人にもかかわらず、私はちょっと違うんだっていう感覚になっちゃうんですよね。そしてね、私はね、伝道者になるために言葉を求めました。当然すぐ来ると思った。来ない。それでね、私ね、サラリーマンになりなさいって言われたんで、サラリーマンになったんですね。そしたら手紙が来ましたよ。なんていう手紙が来たかって言うのは、あなたのような人が伝道者になるべきなのに、どうしてならないんですかっていうね、おじさんから手紙が来ましたよね。でもね、言われない。言われないのですね。ところがね、その会社に入っていろいろやってる時ね、もちろん教会でも奉仕をしてましたけどね、自分のね、罪の深さっていうのは分かってきたんですよね。弱さとかね、分かってきたんですね。そしてね、ある時にね、ああ、私はね、伝道者になれるようなものではないと、ね。そしてね、お祈りしたんですね。で、どうお祈りしたのかっていうと、神様に、私は伝道者になれるようなものではありません、資格がありませんと。だからもしあなたが私を伝道者に導かれないなら、それを受け入れますとお祈りした。ちょうど会社の階段のところでお祈りしたんですね。そしたら次の日、聖霊のバプテスマとともにね、あなたを人間を通る漁師にしてあげる、これがね、1日2日の間にともに来ましたよね。明確に示されたんです。その時ね、私に正しい立場に立ったんですね。それは何が正しい立場に立ったのかっていうと、ふさわしくない、神の前に立てるものではない、で私は滅びるしかない、そしてですね、神の前に、繰り返しないけど、ふさわしいものではないということを認識したのです。そしたらね、立てられたんです。だから皆さんはね、ふさわしいものではない、ね、 神の前に立てるようなものではないと思っているなら正解、私こそがと思っているならもうちょっと試練の時は続きます。そうするとね、サタンに強いんですよね。なんか言ってくるわけですよ。お前こんなようなものはね、伝道者になれるかって言ってくるんですね。で、私は言い返すことができるんです。いや、私はね、神様に選ばれたのはね、お前はダメだから選んだって言われたんですって。そうするとね、パウロだってそうでしょ。パウロって本物のパウロね。私偽物じゃないけど本物のパウロね。だってパウロ何かって言うと迫害して殺してたんでしょ、人を捕らえてね、まあ、直接殺したわけではないけど、そしてさらに捕獲の権利を得るためにね、血相を変えてクリスチャンを追いかけましたんですね。そんなやつだって、ね、迫害者だからね、迫害者が悔い改めて神の器になったってのは分かるでしょ。でもあれ悔い改めてないんだから、どうしたのかって光当てられて倒れちゃったんだから、あなた誰ですかって聞いて、あなたが迫害してるイエスだっていうのはそこでハッと気がついたんだから。あのパウロはね、私は罪人の頭ですって言ってますけどね、あれ本音ですね。だってあれほどの頭にないよ。ペテロはちゃんと悔い改めてイエス様に従ったんだけど、パウロは悔い改めてなくて恵みによって打たれても打ってくださった神様はね、そこでね神に気がついたんだから、こんなふさわしくないものはないでしょ皆さんね。そしてね、その時にあなたを、ね、国々の器として立てられちゃったんだから、そうでしょ、ね、なんか60点以下取るとですね、追試だそうですよね。それがもう0点0点0点って言ったのが壮大みたいになっちゃったわけだから、そうなるとね、どうなってんのってのは分かるんですね。ただ一つね、明確に言えます、それはね、ふさわしくない者たちが選ばれてる、ふさわしくない者たちが祝福を受けてる、ふさわしくない者たちが恵みを受けている。これに気がつくわけですね。そしてね、皆さんね、ふさわしくないのです。ところがね、ふさわしくないないってね、サタンが責めるんですよ。ね。でもね、皆さんね、神の言葉には、そんなことを書いてありません。あなたがふさわしいから祝福されたとは書いてないのです。私がふさわしくないことを認めて、十字架により頼んだので祝福されたのです。そこをね、ついてくるんですね、そこをね。ですからね、私たちはそこに対して霊の戦いをする必要があります。霊の戦いって何かというと、神の言葉に立つ、神の愛のうちに立つ、この許しが神の愛の中心ですよね。私たちが許されていて、そしてね、誰よりも私は愛されてます。で、皆さんも愛されてますよね。誰よりも私はね、神様が祝福しようとしてます。皆さんもね、誰よりも神様が祝福しようとしてるわけですね。で、そこのところをね、サタンが狙ってきます。で、皆さんね、サタンに押されないでください、ね、そして神の言葉に立つ、まあ、皆さんね、熱心に聞いてる人もいれば睡眠学習の人もいますけども、睡眠学習の方が、ね、深く入るみたいですね。その割には点数悪いか、ね、それとともにね、神様に従おうとする人たちをずらせる、神の御心を行わないようにさせるっていうことをね、主は妨害しようとしますね。守って我らが御心を行うように主はさせようとしますが、サタンは妨害をかけてるんですね。そしてね、そこにね、霊の戦いの場っての中心は思いの中にありますね。思いに 神に対する不信とかね、御心に対する不信とか、結局神に対する不信につながるようなことを送ってくるんですね。そしてね、神の導きに反させるということが起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。これからね、素晴らしい時代になります。困難も多いですから、祈りつつく対応をなしておいてください。いろいろ大変でしょうけどね、しかしね、神の栄光が現れますよね。でその時にね、霊の戦いは厳しくなる。で厳しくなる時にどこに立つのかって、神様に立つ。それ神様の言葉に立つ中で、皆さんを通して神様の言葉が成就していきますから、素晴らしい栄光が現れるということを覚えておいてください。我々が天のエルサレムに行くまではまだ一仕事必要です。でそれを通してね、永遠に神と共に行くと。そう考えてみますとね、三木牧師とか菅牧師とかね、菅沢牧師の奥さんとかね、先に行っていいなとちらっと思ったりしますけどもまあ我々も同じ、天のエルサレムの場所に立つということに、ね、なりますのでね、どうぞ神の言葉に立ちつつ、そしてね、神が本当に私たちを愛しており、許しておられ、最善の祝福を与えようとしてくださっており、最善の祝福を注いでくださっているということを信じつつね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。何かのマイナスのことで自分はダメだと思っている方がいらっしゃいますが、ここを感謝し、それを許してくださった神様を讃え、そしてこれが益となることを告白していくようにしようかなっています。そのことを通して大きな変化がその方に起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を出してください。なくしたもの、失ったものを悔やんでいる方がいらっしゃいます。悔やむ必要はありません。それらは、これから受けようとしていることに比べば非常に価値のないことです。感謝をし従っていきなさい。その時、主の栄光と技が起こります。何かある名誉を握っている人がいますが、それを神様に渡すようにしわかっています。そのことを通して解放があります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で悔やむの祈りをしたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やって目指、お人よ人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの宮やって目指、お人よ人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの宮やって目指、お人よ人のカード精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お人よ人のカード精神に癒しを宣言する。鼻と喉の悪かった方が癒されました。耳がちょっと痒い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。目がぼやっとして見にくい方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエスキリストの宮やって、お人よ人の体と精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは3秒お願いします。